続けて黙示録を見ていきますが、今日は5章になります。前の章を振り返ってみますと、作者であるヨハネは神が御座についておられる様子を幻で見ました。周りは礼拝するもので満ち満ちていて、すべてのものは神を賛美します、賛美しています。それからその礼拝は子羊の姿をまとったイエス・キリストにまで及んでいますね。4章と5章の2章にわたってたくさんの礼拝の光景が説明されています。礼拝するというのは名誉、尊敬、敬意を示すことですね。英語では worship と言いますが、その語源は worthship、 つまり worthy、 ふさわしいとか価値あるという意味から来ています。4章ではこういう言葉で神は礼拝されています。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。この3回繰り返される賛美は、次に続けられるふさわしいという3回の言葉と一致する可能性があります。すべてのものを創造された神は栄光と誉れと力を受けるにふさわしいお方であると読みました。そして子羊イエスは巻物を受け取って、その封印を解くにふさわしいお方です。さらに力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるのにふさわしいお方です。そしてイエスが礼拝されるに値するのは、犠牲を払い人々を罪から救われたからです。それは通られた苦しみ、死、そして復活によってイエスは勝利者となられ、それによって私たちは苦しみについて新しく希望に満ちた見方が与えられたのです。それでは今日の箇所から詳しく見ていきましょう。ヨハネは御座に座っておられる方の右手に巻物があるのを見ました。その巻物が何を意味するものなのかについていろいろな解説があります。ある神学者は命の章ではないかと言います。それには救われて天国に行くことのできる人々の名前が記されています。ところが次の章で見ることができますが、その巻物の封印が解かれると、そこに書かれている内容は主に裁きについてであって、救われた人々の名前ではありません。ある神学者は巻物に含まれている裁きについて、それは世界の終わりに将来起こるものであると信じています。しかし封印が解かれてみると、裁きの多くはすでに歴史の中で起こっていることなのです。恐ろしい戦争、飢饉、そして死がありました。巻物には神の悪に対する裁きとともに、神の民の救いの計画が含まれている可能性について書かれているようです。これは子羊のイメージに象徴されているように、イエス・キリストの死と復活によって始まりました。イエスのように苦しんでいる人たちは最後には高く上げられるのです。巻物は内側と外側の両面に書き記されていて、7つの封印で封じられているというのは、つまり完成していて何も書けていないことを意味していますね。封印とはカナダで言えばサインのようなもので、日本で言うなら印鑑でしょうか。それによって 文章が公式になります。神の右の手というの、右の手というのは強さと力を象徴しています。それから一人の強い御使いが大声で福音を説くのにふさわしいものは誰かと言っていますね。これはとても重要な巻物なのです。ところがこう続けられます。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。古代においての宇宙の理解はそれらの3つのレベルがあると理解されていました。天、地と地の下ですね。ということは、すべての創造されたもので巻物を開くにふさわしい人はいなかったのです。最初私はなぜヨハネはこのことで激しく泣いていたのだろうかと不思議に思いました。その不思議な巻物を開くことは一体 何がそんなに大事なのだろう。だがもしその巻物に神の民の救いと悪に対する裁きについての神のご計画が含まれているとすれば、それはかなり大事なことですね。もし誰も開けることのできないとしたら、神のご計画は実現することができないということになるのです。神に忠実な人々の苦しみと殉教に目的を与えることはできません。苦しみは無意味になるでしょう。しかしその後、長老の一人がヨハネに向かって、巻物を開くことができる誰かがいると伝えます。それはイエスのことです。創造の一部分ではなく、世界が創造される前から神と共におられたイエスです。長老はイエスに二つの称号を与えますね。彼はユダヤの部族から出た獅子、そしてダビデの根ですね。獅子は力、勇気、威厳を象徴し、ダビデの根は彼がダビデの王の子孫であることを意味します。イエスはイスラエルの希望を成就するものであって、永遠に支配する新しい王です。多くの人々は新しい救世主が、メシアですね、ダビデのように軍の英雄であることを期待しました。イエスは勝利した人であり、巻物とその封印を開くことができます。ところが、その後に驚くことが起こるのです。イエスは強くて恐ろしい獅子として現れません。イエスはまるで虐殺された子羊のようにやって来られます。彼はすべての敵を暴力によって押し潰したのではなく、一貫して忠実であり、非暴力的に悪に抵抗することによって勝利されました。この抵抗は彼の処刑につながりました。イエスは私たちの罪のために十字架で苦しみ、死んで、そして復活されました。ここで長老が勝利を得たと言っていることに注意してください。イエスは、イエス子羊はすでに悪を打ち負かしました。イエスは今君臨され、そして苦しんでいる人々は将来高く上げられるでしょう。それは黙示録のメインテーマの一つです。 暴力による勝利ではなく、苦しみを忠実に耐え抜くことによって勝利を得るのです。またイエスは子羊のように自分が傷つきやすい立場に置かれることを許し、忠実に十字架への道を歩みましたが、弱々しくはありませんでした。ここはイエスは7つの角と7つの目で現れますね。なんとワイルドなイメージでしょう。7つの角は完全である神の力を表しています。目は深い洞察を表しています。イエスは全能であり、すべてを知っておられます。十字架にかけるようにと命じた裁判官ピラトの前に立っているイエスを想像するとき、イエスが何の力をも持たなかったように見えたのに対し、その裁判官は全ての権力を持っているかに見えたでしょう。ところが現実は全く違っていました。イエスはピラトに言われました。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ヨハネ 19-11。 私は友人が撮ったイエスの力の現実を説明している写真が気に入っています。手元に持っていないので、それについて説明します。大体の感じがわかるといいのですが、それはイエスの足元を拡大して写した写真で、その前に小さなチェスのキングの駒が置かれていて、それは裁判官を象徴しています。実際に誰が本当に権力を持っているのかについて考えることができる写真でした。イエスは神の素晴らしい力をすべて持っておられました。彼は病人を癒し、嵐を鎮め、死者を蘇らせたのにもかかわらず、イエスは神の十字架の愛の方法に従い、人間に身を委ねられて、拷問を受け、殺されることをお許しになったのです。それによってイエスは悪に勝利されました。ご自分の身に受け止められたのです。十字架で息を引き取ろうとしているイエスは、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。と祈られました。三日後、神はイエスをよみがえらせ、すべての主となられたのです。黙示録の象徴していることに戻りますが、イエスは獅子のような力を持っておられるのに、悪に勝利された方法は、愛による大きな力と苦しみのさなかにあっても、神への一貫した忠実さによるものです。イエスはまるで子羊のようにご自分を無力にされたのです。イエスは殺されましたが、その犠牲によってすべての人は今、罪許されて、神に近づくことができるものとされました。今日読まれた9節にイエスについてこうあります。あらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。世界中において信じる者たちは王国、 そして祭司とされました。私たちはキリストと共に統治し、キリストを通して愛する神との親密な関係に入れられています。キリスト以前には、人々は神とつながるために祭司を必要としていました。今、クリスチャン自身は神にアクセスできる祭司のようですね。万人祭司ですね。今日、私たちの住む世界において、悪と苦しみが存在している理由を理解するのは難しいですね。多くのクリスチャンは、クリスチャンだから苦しんでいないというふりをしようとしています。最近、私は映画「American Gospel」を見て、彼らがキリスト教の信仰をどのように説明しているかにとても感銘を受けました。さまざまな牧師やクリスチャンの教師たちが立ち上がり、テレビ伝道者や他の多くの人々によって洗練されてきたキリスト教への理解に対して異議を唱えました。多くの人々はクリスチャンになれば豊かな人生、つまりお金や健康、そして成功を手に入れるべきだと信じています。けれども、聖書が教える豊かな人生とは、深い平和、喜び、愛などの霊的に身を結ぶものともっと関係しています。信者が病気になったり苦しんだりしないという約束はありません。実際、信者は迫害のために他の人よりも多くの苦しみを経験するかもしれません。神は十字架上のイエスを通してそれを体験されたのです。苦しみは人生の一部分ですが、それでも神は私たちの苦しみの最中にあって共におられるのです。ある人はこう書いています。十字架では苦しみに対するクリスチャンの応答が全くユニークであることがわかります。イスラムでは神が苦しんでいるという考えはナンセンスです。それは神を弱くすると考えられています。仏教では神聖に近づくことはまさに苦しみの可能性を超えようと到達することですね。キリスト教だけが共に苦しむほどにまで私たちを愛される神を持っているのです。親のことを考えると、愛する親とは子供の人生に苦しみを決して許さない人ではありません。愛情のこもった親とは、子供たちと一緒に苦しむことを厭わない人です。そしてキリスト教では、まさにこれが私たちが見出すものなのです。イエス・キリストに従う者は、孤独に人生の困難に直面する必要は決してありません。私たちは孤独を感じるかもしれませんが、教会の祈りと私たち自身の祈りを通して、イエスが私たちと共に歩んでいることを知ることができます。私たちが苦しんでいるとき、イエスは特に近くに感じられるかもしれません。イエスは苦しみに意味を与えました。そしてその復活において、私たちは苦しみが終わりではないという確信を持っています。今日の箇所で、ヨハネは玉座を取り巻く多くの天使たちの声を聞き、 その数は万の幾万倍、千の幾千倍であったと読みました。これは当時知られている数えられる限りを表現した最高数でした。数えきれないほどだったのでしょう。すべてのあらゆる創造物はまた天使たちに加わって共に礼拝を捧げます。これらすべてに対して神の玉座近くにいた四つの生き物はアーメンと言います。つまり、イエス!ハハー!これは最高に素晴らしいですね。祈りましょう。Let's pray.全能の神様、あなたの御子イエスを通して、私たちがあなたの王国の一部となれる道を作られました。本当に勝利する方法は、暴力ではなく、あなたに忠実であることです。感謝します。主イエス様、十字架で犠牲を払ってくれたことに感謝します。あなたは苦しみの道を行かれ、そこに道があることを私たちに示してくださいました。主よ、今日も多くの人々が苦しんでいます。私たちの信仰コミュニティには、がんや、また他の健康問題を戦う人々がおられます。ある人たちは将来のこと、失業または十分なお金があるかどうかに心配があります。パンデミックのため、将来について多くのことが分からないのです。また日本では、主よ、あなたは起こった洪水について知っておられます。多くの人々が苦しんでおり、パンデミックによって人々が援助を受けることがさらに難しくなっています。困難に直面している人たちがあなたの存在を感じられますように、困難な状況を改善するために働く人々に力を与えてくださいますように。そして私たちもまた、周りの人々に心を配ることができる場所を見るために、どうぞ目を開いてください。私たちの主であるイエス・キリストを通して祈ります。アーメン。